どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。ただいま、収録している時間が、9月の、10日の朝の4時53分を回ったところです。ということは勘のいい方では、察しがつくかと思うんですけど、さっきまでアップルのイベントを見て、いろいろこうなんていうか iPhone のことを調べたりとか、しておりました。いやー、なんかこう今回のねテーマとしては、その予想外の大幅パワーアップ、新型 iPhone16 をチェックするっていうのをテーマに話をしていきたいと思うんですが、なかなかこう個人的には楽しいアップデートだったなとは思っているっていうことを今回ちょっと話していければなと思っています。の前に、まずはその、まあ、雑談としてね、オープニングとして、まあ、ちょっと前のことを振り返ってみたいんだけど、いつ頃だっけ、まあ、4日 ?5 日ぐらいに発表された新型の GoPro、 GoPro のバージョン13ですね。あれは逆にがっかりだったかなと思います。まあ、GoPro ヒーローブラック、 GoPro ヒーロー13ブラックの方ですね。こっちの方はまあいつも通りの、なんていうかな、ちっちゃなアップデートって感じだったな。それは変わらないんで、別にそのなんていうか落胆はしてないんだけど、どっちかっていうとその無印の GoPro ヒーロー13っていうコンパクトなタイプの廉価モデルが、すごいこう良くなかったなと思うんですよ。サイズとかは良かった、すごく良かったんだけど、その、収録がね 4K30p までしか対応できないことであったり、あとはまあ10ビットでの収録はできないというところで、まあホビーとしては十分使い出がねいいんだろうけども、なんていうか作品作りとか、そういうこう映像を作ってみたいっていうような人が多いであろう、そのアクションカムにしちゃちょっとパンチが弱すぎるなとは本当に思いましたね。で、日本円だと3万円ぐらい、 GoPro だからそのブラックの半額ぐらいだと考えると、まあ入門向けという受け止め方はできるんだけど、なんでこんなにねこう GoPro歴史を重ねてきてる、まあ、アップデートを繰り返しているのに、なんでまだそんなに低スペックなんだと僕は言いたいわけですよ。うん。今時8ビットってなんだよって、って思いました。うん。あと、これもまた前回に話したか、前々回ちょっと取り上げたオープニングトークなんだけど、この、ポッドキャストの音質の件、あとは収録時間の件、解決できたんじゃないかっていう、ね、これまでは 64kbps のモノラル、まあステレオだとしてもかなりの低音質で MP3 に圧縮しないと、その僕が借りているサーバー、ウェブサイトを運営しているサーバーの方にデータアップロードできなかったんですよ。うん。それをこう緩和できたんじゃないか、そのデータ容量を拡張できたんじゃないか、拡張できているんだったら今まで以上に高音質なデータを書き出ししてアップロードできるようになるんじゃないか、その30分っていう収録時間も緩和できるんじゃないかなんていう風にお伝えしたと思うんだけど、うん、できませんでしたね。思いっきりエラーが出てダメでした。うん。ちょっとそこら辺ほんとがっかりというか、まあこれ前通り30分前後ぐらいで番組をちゃちゃっと切り上げて、なおかつ音質は64kbps の MP3 で結構低音質のまま続けていかなきゃいけないなということになっちゃったんで、そこら辺はね、まあ二度がっかりみたいなところですけど、まずはまあ今回新型 iPhone16、 まあそれに、Pro とか Max とかそこら辺についてちょっとねこうチェックして詳細を述べるっていうことまではまだできないけど、その撮影者、映像制作している人間から見ておーすごいなーなんて思う点なんかについて特に、お伝えしていければなと思うんで、 今回もよろしくお願いします。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。なんていうのかな、まず iPhone の方から、無印 iPhone ね、16の方からちょっと話をしていくと、意外にパワーアップしてますよね。ここら辺は多分事前の噂通りだとは思うんだけど、その CPU というか、そのチップがこれまでの、なんだっけ、A16 から17をすっ飛ばしていきなり18になっているっていうのが個人的にちょっと、噂通りではあったんだけど、なんか驚きだったなと思います。やっぱり Apple Intelligence っていう、ああいう機能を搭載するには、マシンラーニングというか、ニューラルエンジンのチップの部分が本当に、なんていうか、役割が大きいんだなっていうのをこう認識させられたというか、そのおかげでね、無印の iPhone 16 もそこら辺の性能が思いっきり上がったんで、かなり、これから購入を考えているっていうユーザーにとっては恩恵かなと思いました。あとは個人的にちょっと、今までの iPhone にはないような様子だなって思ったのは、カラーというか、レンズ周りのデザイン、色ですかね。すごく iPhone らしくない感じが、ラジオ、ポッドキャストでこう、見てくれのことについて言及するのは難しいんで、言葉で極力伝えると、例えばブルー、色がブルーのモデルだと、レンズ周りがより濃いブルーに、グラデーション的に変化している。っていうデザインに変わってるんですよ。なんて言えばいいんでしょう。ちょっと違和感というかね。慣れれば全然あれなんでしょうけど、ホワイトカラーとかそういうシンプルなカラーに関しては、これまで通りの、なんかスッキリした、何も変哲もないカメラ周りのデザインなんだけど、他の色、ブルー、云々っていうのは、結構特徴があって、新型だなっていうのがすぐ一目でわかるような、デザインになってるなと思いました。あとは、特にね、無印だと、あんまり自分的にはチェックするべきポイントは、それ以外にはないのかなとは思ったけど、もう一つあるとしたら、プロにも通じるところなんだけど、そのアクションボタンの役割がね、今回すごい拡張されているらしくて、そのアクションボタン自体の機能も、触覚フィードバックっていう、要は、クリックしたような感覚を振動で伝えるような、いつものやつですよね。あれが搭載されているとか、あとはスライドすることで、いろんな、機能、例えば、ボリュームを上げ下げするような、ああいう、それは多分違うのかもしれないけど、例えばカメラだったら、ズームしたり、そういう機能にアクセスできるようになっているっていうのは、結構便利そうですよね。この、今回の Apple の、発表会イベントの映像の中で、とある、これから後でまた話していく、ミュージシャンのミュージックビデオを全部 iPhone16 のプロかな？プロないしは、プロマックスとか、そういうのを撮ったっていうシーンが出てくるんだけど、あのシーンをね、見たときに僕真っ先というか思ったのが、よくこんなシーンで iPhone 使えるなって思ったんですよ。そのシーンっていうのが、雨の中での撮影シーンだったんですよね。そういう時って、iPhone って、これ多くの方は経験あるかもしれないけど、画面がこう水に濡れたりするとね、すごく操作しづらいじゃないですか。僕なんか、毎日ジョギングしたりするけど、ジョギングしてこう汗だくになっちゃって、ポケットの中に iPhone 入れたりして、取り出して操作しようとしたりすると、iPhone がまず、思った通りの動きを、挙動をしてくれないんですよね。反応してくれなかったりとか、誤作動を起こしたりとかして、その表面に水がついたりすると、指での操作にすごい支障をきたすっていうのが、iPhone なので、その雨の中で iPhone で撮影して、しかもミュージックビデオなんていう、なんていうかな、時間との戦いっていうか、そのかなり厳しい条件の中での撮影で iPhone を使うっていうのはびっくりしました。で、その時にそのカメラマンの方が、リグをね iPhone につけてたんで、もしかするとそこでトリガー的にその録画ボタンとかその機能をさせることができる物理的なボタンがあったのかもしれない。けどもですよ、さっき話してたそのアクションボタンが今回搭載されたことで、実はこう割と物理的なシャッターが、まあ録画ボタンが切れるんじゃないかってちょっと思ったんです。このそのアクションボタンって面白くて、そのなんていうかな、2段階で、まあ、軽く押し込むとか深く押し込むとかっていうのも感知できるらしいんですよ。それでまだ年内には搭載されないらしいんだけど、一般的なカメラ、ミラーレス一眼とかデジタル一眼レフとかの同じような、そのシャッターと同じような感覚で、半押しでシャッターを半押しでピントを合わせて、で深く押し込むとシャッターを切るってことはできるらしいんですよ。特にその iPhone の方はその半押しの状態で被写体と露出を自動的に合わせるとね、露出、ピントだけじゃなくて露出もロックするんですよ。だから例えばその映像で出ていた例としてあったのが、モデルさんの顔をねピントを半押した時にロックして、その後にその画角を構造をこう自由に動かしても常にその被写体をロックし続けるっていう、多分その、露出もねその被写体の顔に合わせ続けるんだと思うんですよ。っていうことが可能になっているってなると、今までみたいにそのなんていうかな、センサー、そのアクションボタンって他にも被写界深度あったり、露出をあのマニュアルで変えたりとか、あとズームとかいろいろこう、スタイルとかトーンとかなんとかっていろんなことに使えるらしいんですよ。 だからそれがハード物理的なボタンと同じ感覚、要は水で濡れたとしてもあまりこう誤作動を起こさないようなものだとしたら、かなり使いやすいんじゃないかなって思います。うん。特にね、さっきの画面に触れる云々の話にも近いんだけど、そのこれまでみたいに例えばそうだな、露出を変えたい時とかに画面をタッチ、まあ、そのままタップしてこうスルスル上下に動かすなり、横にこうスライドするなりして露出を変更したりとかってする操作って、案外こう指で画面を覆っちゃうじゃないですか。うん。画面を見れなくなるぐらいどんだけでかい指してんだって話ではあるんだけど、なんていうか割とそういうのって撮影中頻繁にすると見落としたり、なんていうかな、ついつい目がその指付近とかにこう視線が集まっちゃうから、注意力がそこに向いちゃうわけですよね。でもそれをアクションボタンで画面に触れることなく、その UI をスイスイスイスイ変更、まあ調整できるってなると、画面のその塞ぐっていうストレスもなくなるっていうことももしかしたら、まあありそうだなっていう、映像を見ていて感触を受けました。うん、あれは便利そうだなと。そう。まあ、ただその、なんでその、2段階のシャッターっていうのがまだ搭載されない？そんなに難しいような、ハードウェア的に搭載してるんであれば、ソフトウェア的に実装するのはそれほど難しくはなさそうではあるんですけど、まあ、ひとまず。うん、まあ、まだお預けって感じみたいですね。あとは、まあ、いきなりこうカメラの話しちゃったんで、基本的な性能とかそういうところに今度入っていきます。iPhone 16 Pro って、まず、いいなって思ったところ、基本的なところですよ。基本的なところで、ビデオ再生時間が23時間。これ、前のモデルですね。15 Pro の23時間から27時間に4時間も伸びてる。これまずちょっとすごいなと思ったのと、もっと言うと、その MAX の方は、前のモデルよりも10時間も伸びて33時間になってるんですよね。これはかなり過去にないぐらい大きな、なんていうかな、パワーアップなんじゃないかな、とは思うんだけど、どうなんでしょう。あとは、その、チップ、ソックがね、その A16 18プロが、すごい、まあ予想以上をね、パワーアップしてて、メモリの帯域幅が合計 20%、まあ大体 20% ぐらい増加してる、してて、で、前のモデルと比べて、その最大 15% 速い CPU、性能。で、GPU は 20% も高速化してるんですよね。これは最近の Apple の、まあ、M1 というか M 系のチップの進化を見てると、かなり大きい部類のアップデートに見えるんですよね。で、それでいて、レイトレーシングの、まあ、ゲームユーザーなんかは多分恩恵が大きいであろう、レイトレーシング、3D に関わる機能なんだけど、それが、レイトレーシングの性能が最大2倍高速になっていると。まあ、多分、レイトレーシングって、ここ、1、2年ぐらいで iPhone に降りてきた機能だと思うんで、そういう意味ではまだ進化の幅が大きいカテゴリー、まあ、分野だとは思うんだけど、まあ、それでも1世代で2倍速くなるっていうのは、まあ、立派なもんだなと思います。あと、さっきのビデオ再生時間に関わるところで、ワイヤレス充電で 25W 給電ができるようになっていると。今まで確か MAX が 15W、前のモデルとかね、15W だったと思うんで、それ考えたら、まあ、10W も給電できるように、多く給電できるってのは大きいし、実際、その、なんだっけ、充電時間が、短くなっているみたいなことを売りにしていたような気がします。うん。ただ、このバッテリー容量も多くなってるみたいで、さっきのビデオ再生時間 の伸びもね、多分それをが随分影響してるとは思うんだけど、まだちょっと今、何気に見落としているのが iPhone 自体の重量が多分重くなってるんだろうなとは思います。うん。ここら辺は、僕としては、まあ今時のね、スマートフォンってどんどんどんどん大きくなる傾向だし、それにつられて重量も上がってるから、まあ大抵のユーザーはね、気にしないとは思うんだけど、僕の場合は、大きくて、重いスマートフォンって、ちょっとね、かなり苦手なんでね、そこら辺は、なんていうか、うーんって感じなんだけど、まあ、その代わり性能も上がって、バッテリーの駆動時間も伸びて、で、充電、給電時間も短くなっているっていうのは、ほとんどの人にとっては、かなりの恩恵だと思います。ここら辺が基本的な、あれかな、カメラの基本性能、カメラじゃない、iPhone の基本性能のパワーアップした点で気になったところかなと。で、あとは、カメラの性能ですかね。カメラの性能で、多分今回一番大きいのは、画素数とかは据え置き。カメラの数はもちろん3つ。据え置きで、動画の方がね、最大で 4K120p が撮れるようになってるみたいなんですよ。うん。この 4K120p が、まあ、どれだけすごいかっていうのは、あまりここで話してもあれなんだけど、例えば、化け物みたいな性能してる Z9 とか Z8? ニコンのカメラなんだけど、とか、つい最近出た、キャノンの EOSR5 Mark II とかね、ああいうハイエンド寄りのカメラでようやく達成できるっていうような、性能っていうか、ものです。 4K120p はそれ以上、 4K240p とか撮れるカメラっていうのはそれよりも桁が1個変わるぐらいの、要は業務用の、カメラ、それこそまあ分かりやすいところで言うとレッドのね、カメラとか500万ぐらいするようなああいうやつですよのになっちゃうっていうぐらいの、ものです。それがまさかね、こんな早い段階で、iPhone の方に降りてくるっていうのも驚きだし、外部のストレージを使うのかな?使った、SSD とかをつなげた場合で、それが実現できると。で、プロレスロー、プロレスかな?プロレスロー?どっちだろう?まあ、撮れる。まあ、多分プロレスローでも撮れるんだろうけど、撮ると、まあ、容量が多分爆発的に、大きくて、ちょっとね、iPhone 単体で撮るっていう気にはならないぐらい大きいデータになっちゃうはずなんで、まあ、外部収録するのが、まあ、 ベターだろうとも思うし、それでしか 4K120p とかは撮れないっていうのも合理的だなと思います。不都合はないはずです。うん。だからその紹介映像というか発表会イベントの映像でも、その 120p4K120p を使った、ミュージックビデオスローモーションの映像を撮ってたんだけど、まあすごいですね。全くこれまでないような、まあ、iPhone とかでは考えられないような画質で、しかも、超スローモーションでね表現できるっていう、あのミュージックビデオのあれは多分そうだな、今後そういった印象的な映像を作りたい、撮りたいっていう映像制作者にとってはかなり有力な選択肢に入ってくるんじゃないですかね。その一眼、さっき話したみたいにミラーレス一眼とか一眼レフとかのそういうデジタル系の本格的なカメラだと、よほどのハイエンドモデルじゃないとそこまでのスローモーション映像って撮れないんで、その画質を保ったままね。うん。これはこの iPhone で実現、あの画質で実現できるってなったら食いつく人は相当数日本でもいそうな気がします。うん。気になるのは、僕はその iPhone の、iPhone で撮影したプロレスの映像とかっていうのを触ったことは一回しかないんで、あまり画質に関してうんぬんっていうのはわからないんだけど、その、気になる表記があって、Apple の新型、16のね、16の仕様の方に、4K120p、かっ確かフュージョンって書いてるはずなんですよね。フュージョン。これって、その、要は、広角レンズの方の撮像素子の48メガピクセル、まあ、4800万画素の、撮像素子をクロップすることで、1200万画素だったかなとかの、要は、デジタルズームではない、クロップすることによるズームっていうのを、実現してるのが確か、まあ、フュージョン。なんですよ。あとはあれか、クロップするっていうのもありかもしれない。確かあとあれだ、4画素を1画素として扱って1200万画素なんだけど、そのなんていうかな、あ、そっちの方かもしれないな。要は4800万画素っていうのを、よりこう細分化ではなく、その逆、4画素を1画素としてするから4分の1の画素にして、それでデジタルズームではない綺麗な写真ないしは映像もかなを実現するって技術らしいんだけど、あれを使って120p を実現するんだとしたら、もしかするとそれなりにクロップされるんじゃないのかなとか思うわけですよ。まあもちろんそういうのは実機触らなきゃ分かんないから何とも言えないけど、普通に考えたらね、確かに、まあ 4K の120p は相当なデータ量なんで、それをこうマビックとか、要は負荷を下げるってなったら、それなりの方法を組み合わせなきゃダメだろうとは思うんで、クロップする、率を高めてデータの転送量とか処理の負荷とかを下げるっていうことなのかもしれないなと。まあそれでも十分、いいと思うんですよ。その Z8 とか Z9 とかでもそういう風な処理になるんでね。うん。あとは、そうだな、その、画質とかスローモーションとか、いろいろこう言及僕もしてきたし、もちろん、発表会イベントでも散々されていましたが、最後の最後でかなり、なんていうかな、驚くような発表ではなくて、なんだろう、独り言みたいなのってありましたよね。これ、もしかすると見てない方、発表会イベントを見た方でも見逃していることがあるかもしれないフレーズで、実は最後の最後、最後、残り10秒とかそこら辺かな、の時に、気になるフレーズが出てきたんですよ。それが、すべてのプレゼンター、ティム・クックさんとかね、クレイグ さんとかだったかな、とか。あと、場所。空中映像は、すべて iPhone で撮影しましたってのが出てきたんですよ。これ見たときは、一番驚きましたね。これ、本当かよと。うん。Apple がいつも、毎回、作っている大層な発表会イベントの、あの映像をすべて、ほぼすべてね、まあ、もちろん、ここに書いてるのは、プレゼンターと場所と空中映像としか書いてないから。うん。全部ではないにしろ、ほぼすべてを iPhone で撮影しましたと最後、クレジットされたんですよ。これはもしかすると、前回あたりの iPhone からの、なんていうか流れなのかもしれないけど、これはすごいなと。新型 iPhone の発表会イベントの Apple のあのクオリティですよ。Apple の発表会イベントのクオリティの映像を iPhone だけで実は撮影していたっていうのを見てドキャーですよね。嘘でしょと。はい。なんていうかな、空中ドローンでの映像なんか見てて、あ、さすが綺麗だなーなんて思ってたんですよ。あれ iPhone だったんだみたいな驚き？びっくりしました。もちろんね、ティム・クックさんとかのその顔の輪郭あたりにあるハイライトとか、他のプレゼンターとかのそういう映像でも、たまにね、なんかこう、ダイナミックレンジがきつそうだなって思うシーンはあったんだけど、でも、それは高級なシネマカメラとかでも、起こり得るシチュエーションっていうのはあるから、まあそこら辺なのかなって思って見てたんだけど、まあそれ、考えても、めちゃくちゃすごい、なんていうかな。グレーディング耐性が高い映像が撮れるのかもしれないですね。iPhone で撮影するそのプロレスだったり、プロレスローっていうのはね。いや、驚きました。それじゃあエンディングの方に入っていくんですが、長々とね、こう iPhone のことについて、語ってきましたが、他にも、AirPods、新型の AirPods で、だいぶ性能というか、ノイズキャンセリングを搭載した、魅力的な、新型 AirPods が出たりとか、ほとんど何も変わってない、AirPods Max が出たりとか、ただのソフトウェアアップデートだけに終わっちゃったのかもしれない、AirPods Pro とかね、そこにあったり、あとは Apple Watch が、バージョン10になったのかな、なって、だいぶ、パワーアップしたような感じになったとか、いくつかこう、見どころがあったとは思うんだけど、なんていうか、総じて言えるというか、最近のアップルに感じるこの、一つの不満というか、ちょっとあれだなって思うものとしては、なんだろう、ちょっと過剰に作り込みすぎてて、ちょっと気持ち悪いなって思っちゃったり、なんか押し付けががましいなとかって思っちゃったりする自分が いるわけですよ。まあ例えば今回の Apple Intelligence とかなんとかっていうのでね、利便性が上がるのは分かるんだけど、その利用シーンを押し付けてくるような感じ、っていうのがもうここ数年の Apple から結構にじみ出てるじゃないですか、あれがねちょっとね毎回嫌だなって思っちゃうんですよ。例えば Apple Intelligence とかでほらアクションボタンを押して、例えば犬とかを撮ったりとか、イベント告知ポスターなんか撮影したり、飲食店を撮影したりして、いろんなことが調べられますよっていうのをこう発表会イベントの動画で出たんだけど、ただその説明見てると、飲食店を撮るとその飲食店の情報が自動すぐに見れますって書いてるんだけど、紹介されるんだけど、いや飲食店を撮るときに他にも調べたいことがあるだろうって思うし、犬を撮影したらその犬の犬種が分かりますって説明されるんだけど、いや犬撮ったら犬でまた別のこと調べたいことがあるだろう、その選択肢は撮れるのかどうなのかが知りたいんだと思うわけですよ。撮影しアクションカメラを利用して撮影しました、その次のアクションっていうのを決められてる感じがするんですよね。あの映像を見せられてると、見てるとね。ちょっとね、そこら辺は。まあいいや。 話せなくなっちゃうと制限時間超えちゃうんでね。今回の今週のパスワードをまず発表します。今週のパスワードは全部小文字で IPN 数字の16、 iPhone16 を短縮して IPN16 の5文字です。これを秘密の小部屋の方で入力してもらえるとちょっといいことがありますよというところですね。で、次にイベントの告知をさせてもらいます。まず直近から言うとですね、9月13日だからあと3日後に、東京の月島にある銀一のショップ内でダヴィンチリズラブのユーザーミーティングのフェスが開催されます。これはもう1周年記念ってことで開催される特別なやつなんだけど、開催時間は13時から19時、そこに、15時から僕の方も登壇させてもらって、ダヴィンチリズラブユーザーでかなり著名なお二人を交えてトークイベントを行います。ここは、オフラインでももちろん、リアルイベントでもちろん見れるし、オンラインでも配信される予定ではあるんですけど、リアルで参加するとなんと会場にいる最大40人の参加者の中から1人にダヴィンチリズラブスタジオ、まあ、優勝版ですよが当たるというキャンペーンもやるらしいんで、これは断然に、リアルイベントに参加されることをお勧めします。オンラインでもやるけど、オンラインは数百人の中から2人だけです、当たるのね。で、もう一つ告知、10月11日来月ですね、ちょうどに、撮影と編集の強化合宿を仙台の方で、やります。仙台の方に構えているスタジオの方で、開催される、まあ、厳密には仙台より少し北上したところね、で、開催するんで、ステップメンバー限定のイベントながらも参加費完全無料です。ちなみに宿泊費もその撮影スタジオに併設されている、宿泊施設を使う限りにおいては無料なので、これは、ちょっとね、定期的に開催していると思っているイベントではあるんだけど、ぜひこれを機会にね、気になった方はステップにちょっと参加されてみてはいかがかなと思います。月額たったの980円ですね。これから来月ぐらいからこういったイベント、まあ、もちろんこんな大規模なものじゃないんだけど、いくつか小さなイベントを定期的に開催しようとしてるんで、そこはまた決まり次第、実施次第随時この番組でも報告していきたいなと思っていますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな感じですかね。最後はもうめちゃくちゃ駆け足で来たのはなんでかっていうと、前回の収録したのが動画が長すぎて、ポッドキャストが長すぎて、もうアップロードできない寸前だったんですよ。焦りましたね。そんなわけでお届けしたのは大峰でした。それではまた、来週お会いしましょう。さよなら。